オトトロソニー生ログジョッキさて今夜も起きてらっしゃいますか。生ログファン待望の音のミッドナイトフェスティバルの時間がやってまいりました。
モントリオールオリンピックに先駆けてお送りする音の祭典
いうことはいちいちオーバーなんですけれども、ね、こんばんは野沢なちでございます。
こんばんは野中直子です。
さあ音の仲間たち今夜も集合。
ソニー生ログジョッキー。新製品ソニースタジオ1990をご紹介しましょう。ソニースタジオ1990はまさに音質重点設計。例えば中低音用に新開発の20センチ大口径ウーファーを、そして高音用に5センチのツイーターを装備した本格的ツーウェイスピーカーシステムを採用しました。出力はなんと 5500mW と大出力。パワフルなサウンドが音にうるさいあなたの耳をきっと満足させてくれるはずですよ。またプレイ派のヤングもこれはすごいと思うのがスタジオメカ。3種類の音源を使って多重録音や再生が楽しめる本格的スリーウェイミキサーを装備して、スライド式のレベルコントローラーで思いのままのスタジオプレイが楽しめます。その上テープを自動的に何度でも再生するオートリピート機構や、録音再生が終わると自動的にテープが巻き戻されてメカニズムがストップするオートリワインド機構も新しく採用するなど、使いやすさもぐんとアップされました。もちろんチューナー部は BCL も楽しめる3バンド。ソニースタジオ1990はメカや音にうるさいあなたにぴったりなラジオカセットです。ソニースタジオ1990、お値段は 49,800円です。この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りします。
というわけでございますけれども、あなたは今週なんかいい音聞きましたか。
いい音、
印象に残る音、私は聞きましたね。つい先ほど今あなたが喋っていたその機械であなたが歌ってるのをね、いい音聞きましたけどもね。
いい音ですか。自信持っちゃおう。
これがいけないんだよなさあ、それじゃあ今週もですね、生ロックファンが送ってくださいましたテープから早速紹介してまいりましょう。
はい、
はい、まず最初はどなたですか。
北海道岩見沢市の佐藤直樹くん、14歳が送ってくれたテープです。
おお、僕の家で使っていたのは3号テープレコーダーでした。古いテレコなので音はよくありませんが、面白く懐かしかったので送りました。これは7、8年前の僕の家族の声です。面白そうだな。
だいぶ前ですね。
佐藤直樹くん、この頃は6歳だっていうことですね。妹の直子さん2歳、それから七重さんが1歳というテープの声でございまして、早速お聴きいただきましょう。
はい、
1969年1月1日家族の声を録音いたします。今言ってるのは直子です。はい、直子どうぞ。
バンゴでバンゴバンゴでバ
ンゴ、はい、直子もう一回歌ってごらん、上手に。はい、はい、歌ってごらん。はい、はい、ここまで、はい、いいから持たなくていいから。はい、
あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとう。あけましておめでとうございます。
七重は今年は何を、あ、ナナエちゃんが泣いております。
あんちゃ
ー、ナナエちゃんが走ってきた柱にごつんこして泣いてます。
ごめん
ね、泣いてる
可愛らしいんだよね。北海道のこのたくましい大自然の中に育まれた直樹くん、幼くして生ロクに興味を持ち始めておりました。その天才ぶりはモーツァルトか直樹くんかというくらいで、音に対する才能は早くから発揮されております。
それではここで僕の満4歳の時の素晴らしい歌をご紹介いたしましょう。
うーとねためにきたのわらだのウルトラ
すごい歌ですね。しかし楽しい思い出ばかりではありません。芸術家には周囲の理解なき妨害がつきまといます。直樹君も例外ではありませんでした。
これは僕が満4歳の時にテープレコーダーとマイクが珍しくてひたずらをしている時に母に怒られた時の様子です。
ダメな、さよならさよな
ら。マイキーダメでしょ、そんなことばっかりしてたら。
次は僕が満4歳の時に幼稚園で友達と喧嘩をして母に怒られているところです。
あのね、幼稚園でね、今日お友達と喧嘩したんでしょ。ね、喧嘩したの、うん、ダメなんだよ喧嘩したら。
はい、
今日なんで喧嘩したの。
あのね、うん、踏み切り。
踏み切りどうしたの。
踏み切り取ったけど立ったの。
取ったらどうして。僕叩いたの、お友達。
うん、
叩いちゃったの、うん、どうして叩いたの、友達。
いっぱい、
お友達が叩いたんでしょ、直樹ね。
ど
っ
ちか、
どこ叩いたの、頭。
あのね、
ここ、お顔叩いたの、ほっぺと。悪いね。
音は事実を忠実に伝えます。かくして苦難の年月を経て8年が経ちました。1976年5月30日、かの天才直樹君、その妹の直子さん、七重さんはいかなる変貌を遂げたでありましょうか。
私は佐藤直子です。この1969年の声は2歳でした。今は満10歳です。学校は第一小学校です。小学校5年生です。線路は続くよ、どこまでも歌います。線路は続くよ、どこまでも。
私は佐藤七重です。この1969年の声は1歳でした。今は満8歳です。6月8日にはもう9歳になります。学校は第一小学校です。小学校3年生です。キツツキとミミズクを歌います。キツツキ、キツツキ、カジヤの親父。
僕は佐藤直樹です。この1969年の声は6歳でした。今は満13歳です。6月8日にはもう14歳になります。学校は緑中学校です。中学2年生です。
かくして佐藤直樹14歳、今は立派な生ロックファン。その将来性はソニー生ロックジョッキーとともに惜しみなく発揮されるでありましょう。健闘を祈ります。なんてわけでね。こういうのがあるね、録音の利用法にはね。
なかなかあの声のアルバムって持ってる人少ないでしょ
う。そうですよ、これは実に貴重な記録ですね。
お父さんも面白いというかうまいこと考えつきましたね。
ね、これはもうやがて直樹君が今度は結婚の時なんて披露宴でも全部 ね
編
集して披露しちゃうなんて楽しいです
よ。私も小さい時の声聞いてみたいななんて今ね聞きながら思いましたね。
すごい声出してんだろうね。
すごいですよ私は。
今ねアナウンサーやってなんか喋ってるけども子供の時すごかったらしい。
すごいんですもん、野生児。
やだね。
こういう声が泣いたりわめいたり引っかいたりすごかったんです、
そういうのを聞いてから嫁さんもらいましょうね。楽しい記録でございますけれども
。本当どうもありがとう。
どうもありがとうございました。ところで夏祭りの季節ですね。そこで今度は東京の祭り林をちょっとお聞きいただきたいと思うんですけれども、はい、6月の15日です、
はい、
東京赤坂のあの日枝神社の山王祭りがありましたね。あれを取材に行ってまいりましたのでお聞きいただきましょう。この祭りは江戸三大祭りの一つでございまして徳川時代の初期から続いているんだそうです。まあ言ってみれば大変なお祭りなんですけど、将軍様も氏子として天下祭りと言われたのがこの山王祭りでございまして、伝統の響きとも言われる山王太鼓を聴いただきたいもんですな。そうね、なんか平野正門なんていうのがすっくと現 われそうな感じでしょ。
なんかこうむしゃぶりしたして
る、ね、これあの一名火伏せ太鼓っていうそうですけどね、あの夏の雷の音ね、
うん、そんな感じ。
なんか今にも夕立ちがザ
よく歌舞伎でこういうのありますね、雷が鳴って
きますね。お化けの時も出てきますね。
そうそう、なんかだからブルブル震えてきちゃうのかな。
実に劇的効果のあるもんね、日本の楽器っていうのはすごいもんですけど、特にこの太鼓っていうのはドラマティックですよね。明治維新、関東大震災、そしてあの太平洋戦争中の戦災と、まあ、東京のいろんな歴史を繰り返しまして、この太鼓をすっかり途絶えてたんですよ。でそれを再現しようというんで蘇ったのがこの今お聞きいただいた久しぶりのこの太鼓なんですけどね。いかがですか。
今日はあの一年に一度の例大祭といいまして、山王祭りでもまあ最も主たる大切なお祭りでございます。どこの宮でもそのご祭神に関係ある、まあ、一番関係あります日に例大祭というのを取り行っております。この山王祭りの一番中心のお祭りの後の奉納というところですね。
いつからとかどうとかっていうんでなくてですね、あくまでもこの私たち、まあ、神社にいつもお守りいただいてて何にもお返しができないと、何かの形でお返しをしなきゃいかんということで始めたわけなんです。
こちらにいる4名のメンバーはですね、もう 3,4 年前とあの発足当時からのメンバーがほとんどの方なんで、まあ、あのメンバー集めっていうのは、まあ、自然にこの宝山青年会という、まあ、神社を中心としましたですね、あの青年活動を行ってるわけなんですけど、
苦労はないんですけどね。あれ、あ、音が降らない、うん、いや、同じね。今は乱れるもんね。
もう音楽の中にはもう最高じゃないかと思いますね。もう太鼓やったらドラムやなんかもう全然できないですね。最高だと思います。
神社にあの奉仕をするということがね、うん、まあ、自分の人生に対してのお礼のつもりでやってますから、みんなそのように理解してもらって出てまいりますので、
人口1000万の東京にもまだまだこんな祭りが生きてるんですね。
そうですね、太鼓の音を聞くと何か原始の本能が呼び覚まされると言いますか。
すごいんだよ、もうなんかね受け取り方がすごくなったんだよな。そして本当そうだな、
ね、いいですね、はい、太鼓って
なんか驚々しいものが胸を突き上げてくるでしょう。
ね、皆さんもね、ご町内の祭りの音でもいいですし、はい、近くの祭りの音を取って送ってくれませんか。
やっておりますな。多重録音を誇る77セッションバンド、今週も元気でやっております。
ですね、またまた送ってきてくれた朝霞市の田野敦史くんのテープです。
そうです、敦史くん頑張ってますよ ね。
今週はビートルズのハローグッドバイです、うん、録音に4日間もかかったということですよ。
演奏は田野くんと増田明宏くんの2人だけですからね。じゃあ力演を聴いていただきましょう。
ファンのために驚異的なラジオカセットが出ました。その名もリズムカプセル9000。ラジオカセットにリズムセクションがついた画期的なマシンです。リズムセクションがどういうものなのか説明しますと、このラジオカセットの中にドラマーが1人入っていると思っていただければいいんですよ。今バックで聞こえているのがワルツ、そしてバラード、それからボサノバ、これはスイング、ロックワン、 ロックツーと4種類の打楽器音が6つのリズムを自動演奏してくれます。またエレキギターがダイレクトに差し込める専用ジャックも装備されましたので、ギターアンプとしても楽しめますよ。あなたがギターを演奏、そしてリズムカプセルがドラムスを担当、ボーカルはあなたの友達というふうに、本格的フォーウェイスタジオミキサーで多重録音ができます。しかもツーウェイスピーカーシステムで5500mW の大出力と音質重視、リズムカプセル9000はまさにミュージックプレイマシーン。リズムセクションがついたラジオカセット、リズムカプセル9000は7月1日発売で53,800円です。
さて、今度は3つの音による、ミニドラマの発表でございますね。今週もまたたくさんいただいておるんですけれども、まず最初にこの方のご紹介しましょう、はい、大宮市の寺島優子さんですね。諸君、本日午前1時49分土踏まず村に一匹生まれ、野沢郡夏村あざ明日浦の水虫の総数が100万に達してました。そんです、諸君、ついに我々は100万都市の仲間へ両場したのです。しかし諸君、ここで我々は考えなくちゃならない。これからの発展のためにはより強い団結が必要なのです。たとえ本人があまりのかよさに。そんですそんです、水の中へ飛び込んで我々をはたいたとしても、またうさばらせぬ。そう、空き缶を蹴飛ばせても我々は慌てず騒がず、100万が団結してこびりつくのです。こびりつくの、わかりましたね。さあ今夜は大いに飲みましょう。水虫大都市万歳。こういうのもあるわけですね。
傑作、傑作、
傑作ですね、これはね。
面白いですね。
おかしいですね、過密とした水虫引っ掛けたところなんですね。
なんか、ね、野沢さんも足をもそもそもそもそ描いたりして、
なんか東京都市に対する皮肉に非常に私が答えることはないんですけども、私一度はみんな感心するような非常に社会的な問題捉えておりますね。
でも夏は水虫が多いですから ね、真面目に気をつけましょう。
はい、すみません。次の方はどなたですか。
武蔵野市の宮本恵子さんが考えてくれたミニドラマです。
ごめんください、あのガス屋ですけど、ガスの点検に来ました。
あ、ご苦労様、よろしくお願いします。
点検終わりました。
どうもご苦労様。
やれやれ、今日も忙しかったな。どれ、風呂にでも入るか。しかしな、ガス屋ってのも大変な職業だよな。昼間の回想をぼんやりし始めた彼は、しばらくしてガスのコックを閉め忘れたことに気づいた。あ、ガス屋。転がるように立ち上がった彼の頭の中で何かが鳴り始めた。怖いですね。
何かが鳴り始めた。
ガーンとくるわけですね。怖いですね。一見何もない市井の平凡な生活の中にそっと忍び寄る恐怖、不条理のドラマ。
なるほどね。
怖いですね。
なんか明るいタッチで作ってありますけどもね、計算が行き届いてますよ。
塚公平もさりながらって感じですね。近頃はこういうのが流行るんですね。恐ろしいですね。ベケットですね。
ベケット、
ベケットしたね。もうびっくりした。本当にね、
気をつけましょうね、ラジオ聞いてる皆さんもね。
あのガスの点検の方一つね、
はい、寝る前に必ず
やってください、ちゃんとね、はい、はい、じゃあ次行きましょう。
広島県呉市の宇治野晴彦君のミニドラマ。
那智と直子は結婚した。新婚旅行に2人は出発した。車は走った。行く先はアマゾンの奥地である。アマゾンを船で登ります。少し進むと、ナオコのような豚みたいな動物、ナチのような変な動物が鳴いていた。これでおしまいですかね、これは。
どういうことですか、本当に。
あと怒ることは ガランガランガランとあの新婚旅行の金なんか非常にいい具合に入ってたんですか。
いい具合でしたね、あそこはね、感じが出てました。
いってらっしゃいませ、元気でな、頑張れよって言うと思うんですけど、
でもね、野沢さんが、え、頑張れよ
いつも思うんです、頑張れよ、
頑張ったでしょ、野沢さんは。
何頑張るんですかね。
え、
頑張るんだっていいんだよね
まあまあまあまあ、ええ、あの野沢さんが結婚したっていうことはね、ええ、久しぶりにモテたと考えてもいいんじゃないですか。喜んでも。
しかし一部気に食わないとかありますね、ナチのような変な動物って。
いや野沢さんね、ええ、変な動物っていう遠回しな表現はいいです、まだまだ、ええええ、豚みたいなって言われた私のこと考えてくださいよ。
これはよく分かってるじゃないですか。
分かってない、ね、カモシカのような私を捕まえて豚とは。ちょっとどなたでした。
怖いですね、宇治野君、見てください、ね、私はそういうわけのわかんないドラマはね、こういうよくわかんないですね。それでは今度は続々と到着しております音の連想、宿題クイズのハガキでございます。今夜もまずいぶんたくさんあるんですけれども、紹介してまいりましょうね。
はい、はい、世田谷区駒沢の山崎治君16歳の、連想ですよ。
大気汚染で喉を痛めたウグイスが木の上でさえずっていると、子供が水鉄砲で水を引っ掛け、ウグイスが一生懸命怒っているところ。
うんうんうん、素直な連想ですね。
素直ですね、非常に素直な連想ですね。はい、次は、青森県弘前市の弘前市立病院508号室の、平川俊雄君18歳、どっか具合悪いのかな、早く退院するようにね、
はい、
ゴキブリ親子が台所で殺虫剤にやられ、瀕死の重傷を負い苦しんでうめき声を上げています。やけどの時のように皮膚がただれて熱くなりヒリヒリするんで、水を体にかけたりして。
ちょっとでもゴキブリかわいそうね、
こうなると惨めですねほいほいってわけにいかないですね。埼玉県川口の竹内博美君、悪ガキシリーズその2という感じでございまして、憎たらしい男の子がモグラの穴に小石を入れている。そんな悪いの出てきたねモグラの穴小石詰めてんだ。で小石を入れられたモグラの方は偉い迷惑だよ。文句を言い石を一生懸命出してるのに次々と入れてくるんで、モグラはついに怒り出した、うん、これも感じでたまって非常にね、なんかモグラ迷惑って感じだね。
モグラ迷惑
悪ガキシリーズその2ですよ。
はい、
続いては島根県松江市の大塚久弘君、久春君
かな、久春君ですね。
空飛ぶ円盤と魔法使いのばあさんが大石様にぶつかって大月様に助けてもらったが、あまりに痛かったその時の鳴き声でしょう。今の鳴き声ですね、
メルヘンですね。
やっぱりな、宇宙人というのはこういう鳴き声って感じが非常にありますねかなりポピュラーな線で言っておりますが、はい、杉並区阿佐ヶ谷の北沢
正雄君
かしらね、18歳、シャクトリムシがダンスを踊っていた。シャクトリムシが、
うん、
とその中の一匹が仲間に足を踏まれ、ムキになって言い争ってる。
かわいい、
わかりますね、
わかりますね。
本当こういう感じですね
、はい、
次は、
宮城県栗原郡しわ姫町っていうんです、これは。
はい、曽根正幸君17歳ですね。アメリカで食べたピーナッツが原因で下痢を起こし、消化しないで超特急で下っていこうと。
聞いたない。
ピーナッツが消化しないって感じわかりますか？つぶつぶがいくわけです
よ。や
だ。それが時々ピクピクピク
ピク。やだ。引
っかかってるね。うん。大変ですよ。
次行きましょう。次。
福島県須賀川市の、はい、幾野次男君16歳。
はい。
患者の虫歯を歯医者さんが治療し始めたので、びっくりした虫歯たちがこれからの住居問題について話し合っている虫歯の討論会。これもわかりますね。
虫歯もね、大変ね。わかりますね。
どうするおい、あの喉のとこへ引っかかれるかよ無理でしょあそこは、ね、虫歯も今100万都市ですよ。
大変。
葛飾区立石の、関博之君14歳。庭石の下にいた大きなミミズがトンネルの中で出会ったオケラに鼻を詰まれて息ができなくなって、もがきながら悲鳴を上げている音なのね。ミミズのわけじゃないね。横浜市戸塚区の高田敏子さん17歳の方ですね。休館場に向かってパンパンに張っている風船の表面をボリボリ引っかいて見せている。休館長はお城を抜いて、危ねえじゃねえかと必死で叫んでやってんだけど
あ、わかる、分かる、危ねえって言ってるみたいね。
そういう感じ、休館長が、危ねえ非常にユニークですね。紹介するのが大変ですよ。
本当でも皆さんユニークね、よくこれだけ考えつくと思って感心してしまいますよ。
まだまだあた感心してる場合じゃない、この何十倍もハガキが来てるんですからね。来週また次から次へと紹介させていただきます、
はい、それからですね、宮崎県延岡市の甲斐睦明君から、文化放送のベリカードを送ってくださいというハガキが来てるんですよ。 あのでもね、あのできたらそちらで受信したソニー生録ジョッキーのテープを送っていただけませんか。今ここにベリカード持ってきましたけどもね。
あ、いいアイデアですね、うん、北海道や九州や中国、四国、東北、あるいは北陸のあたり、これいろんなところで、要するに僕たちの番組がどんな状態で聞こえてるかっていうのは
聞いてみたい、
聞いてみたいんですよね、特にあなたなんか、ね、文化放送のアナウンサーの方だから、はい、ちょっと聞いとかなくちゃいけない、
ね、本当に、お願いしますね。
あの専門的なお願いですか、
はい、
職業上のお願いもあります。本当に聞きたいですね。
ね、甲斐睦明さんね、送ってくださいね、
はい、
テープやハガキの送り先は郵便番号160東京都新宿区文化放送ソニー生録ジョッキーの係です。
はい、さあそれではいろんなテープをじゃんじゃん送っていただくのを楽しみに次のコーナーへ参りましょう。さて今夜の締めくくりは例によって生録レポート、チーフレポーターの室田さんでございます。どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
こんばんは。
さて今夜は何をしていただきますか。
今日の先ほど番組の中でありました、はい、赤坂のですね、はい、比叡神社の
神社、
太鼓ありましたね、
はい、
あの太鼓の中で、はい、あの三の太鼓の中で、あのお神楽があったものですから、
そう
ですか、お神楽を聞いていただきたいんですが、
はい、
あの珍しくですね、はい、お神楽に解説がついておりまして、非常に珍しいらしいんですが、その解説がまた頭で間違えたりしてちょっと面白いですけど。
ただいまお目にかけておりますお神楽、はじりゅうそうき萩原社長による人体神楽でございます。題名は阿波木ヶ原の水に払いというお神楽でございます。遠い遠い申し上げるまでもなく、神への昔のいろいろな出来事を物語に仕組んだものがこの神代神楽でございます。
神楽もいよいよ説明しながらやる時代になったんですかね。
私なんか説明してもらわないと分かんないですね。
分かんなくてもなんとなく分かっていったりする
もんなんだろうね。あ、それはそうそう、ムードで分かるってことありますけどね。
もうこれはあのかぶりつきでですね、あの境内に舞台がしつらえられてあって、そこでかぶりつきでもってマイク2本置いて撮ってますけど、それで、はい、あのまあこの日はちょっと風微風が吹いてまして、
はい、
でまああのいつも屋外の場合はやっぱりあの風があれば必ず手持ちでマイクを撮る方がいいと思います。でまあこれも手持ちで、うん、で舞台のかぶりつきのところに立って、うん、マイクを出してます。でマイクはここに持ってきてますけど、はい、これあの280ってソニーのかなり
形姿のいいもんですね。
あのかなり、ま、あの高級品というか、
はあ、
アマチュア用としてはいい機種ですけれども、
ね、
テープレコーダーはあの 4550SD という、あのカセットデンスケの一番いいやつということで撮りました。
なるほど、
はい、
こうした生録の時こそ良い音の取れる完璧な機械が必要ですね。プロ用から引き継いだ技術を余すところなく発揮するショルダー型デッキカセットデンスケ、あなたもソニーのカセットデンスケを持ち出して音のドラマに挑戦してみませんか。
さあ、あなたもテープを送ってみませんか。あなたの撮った音に命をよみがえらせてみませんか。
毎週言ってますけども、優秀なテープ作品には素晴らしい商品が当たりますよ。
はい、いい音撮ろう。ソニー生録ジョッキー、お相手は私野沢那智と
野中直子、そして構成は桃原博士、
そして今夜のチーフレポーターは室田さんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今夜はこの辺で、また来週。
さようなら。この番組は録音機器を通して音の根源を追求するソニーの提供でお送りしました。